バスケットオークラジオ。
はい、皆さんこんばんは。第296回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
トモです。
いやー、トモさん久しぶり。
お久しぶりです。
本当にどれぐらい空いたん？
どれぐらいですかね。
いや、そんなに1ヶ月空いてんじゃないの？
まあそうですね、まあ、時間が合わないですか、ね、それともキリさんが身勝手な
の？あいつ身勝手さ、今日はねそれをメインに話していきますからねあいつがいたらちょっとほら僕らもね、はい、先輩やけれども、はいはいはい、ちょっと言いにくいとこあるよね、
はい、
でも今日はあいついないから、はい、もうたっぷりあいつの文句を
行きましょう。
文句ネタでいこう。今日
行きましょ う、
全部行きましょう、
はい、
さあさあさあさあ、じゃあいつもの通り元気よくバスケットオークラジオ始めていきたいと思いますけれども、はい、まず最初はね、兵庫県中学校総体、
はい、
ありましたよね。
行きましたね。
うん、この辺の結果をまだお知らせしてなかったので、はい、かなりのローカルネタですけれども、ここをお知らせしたいと思います、はい、男子姫路市立高岡中学校が優勝してございます、はい、で決勝戦はね、常陽中学校と高岡中学校は対決して、50対46点差で高岡中学校を優勝ということです、はい、2位の常陽中学校も近畿を決めております、はい、それから女子は、うん、西宮浜対柳瀬の決勝カードになりまして、あそうだね、柳瀬が54対43で勝利しております、
はい、
で西宮浜が2位ということになっております。ちなみに準決勝は魚住東対高岡43対53、高岡、それから白鷺中学校、うんうん、対常陽中学校50対55の常陽中学校ということになっています。女子の準決勝、西宮浜対鹿島中学校、はい、60対53の3点差、惜しくも
57ですね。
ああ57ね、60対57、惜しくも3点差で鹿島が敗れて、西宮が決勝に駒を進めたと。それから名門中央中学校対柳瀬中学校、24対43ですって。
そうなんですね、これね、これちょっと引っかかりましたね。
おお、24失点で抑えた柳瀬ってやっぱディフェンス力がすごいんかな。もう一回決勝を振り返ると、西宮浜は43対54柳瀬ということになってるんですけど、西宮浜は43で抑えて、まあ、優勝してるわけですけど、中央24点で抑えるとこれすごいですよね。
すごいか、中央になんかトラブルあったかしか考えようがないですけど、
あとファールトラブルか、はい、まあ、選手の怪我トラブルか、はい、まあ、6点ペースですから1ピリ。
そうですよね、
うん、これはねすごい守ったんかな。
いや、なかなか中央では考えれんような気も。
そうですね、はい、という結果になってございます、はい、うん、これをちょっとお知らせしたかったのと、本題行こうよ。
はいはい、
本題。最近のな、キリな、どないな
ん？どないなんですか？
いや、もうちょっとさ、僕から言わせてもらっていい？
どうぞどうぞ。
ダメを出させてもらっていいかな？はい、もうあいつさ、もうなんか、多分無職なんですよ。みんなに黙って。
はいはいはい、は
い。あいつ仕事してるみたいなこと言うてるけど、多分あいつ仕事してない。
なるほど。
もう日がない一日、LINE なんですよ。うん、
結構してるみたいですね、噂では。
LINE すごいんですよ。で、僕ではすごいと思ってるんですけど、あいつちょっとなんか他の人とも、
うんうん、
LINE をしながら、
はい、
片手間に先輩と LINE してるみたいなんですよ、あいつ。ほんで、その LINE の内容が非常に把握しにくい。なんかね、
うんうん、
僕、これはね、もうちょっとこうフェアにいきましょう、
はいはい。
僕も理解力が低い方なんで、
いやいや、
いやいや、僕理解力低いんで、なんかこうキリ君が10ある話のうち、あいつは1で済まそうとするんですよ、
うんうんうん、
急にね、今日7時40分ぐらい午前ですよ、うん、
はいはい、
まあ、僕はちょっと今日はゆっくりしてたんで、
はい、
ゆっくり起きても大丈夫な日だったんで、うん、ゆっくりしてたんですけど、もう急にちょっと LINE が鳴って、え、ちょっと待ってね、リスナーさんもちょっと待ってくださいね、よいしょ、もしもーし、あー、どうもどうもどうも、
どうしました？
いやいやいや、もう今収録中なんですけどオファーですよ、オファー。
遅いですよ、俺。
なんでよ いやいやいや、実はね、
はい、
リスナーさんからちょっと依頼がありまして、
はい、
日本代表 A 代表が、
はい、
オーストラリアに大金星をつけたことはご存知でしょうか。
見ました、テレビで。
あ、見ましたか。でその時に、はい、いや近広選手のライバルであるルイ選手が大活躍されましたよね。
しましたね。
うん、あれについてぜひ近広選手のコメントを取ってきてくださいというリスナーさんのこう意見がありまして。
え、そんな
あったんですよ。
投稿されるってことですか。
あ、投稿じゃなくて、ちょっと私の近しい知り合いで、直接これはまあちょっと電話だったんですけど、
はい、
いや一体あのお方、はい、まあさすがに高校時代のルイ君じゃなくて A 代表となったルイ君が大活躍しましたと、
はい、
ここは近広選手も認めるところですよねと、
はい、
うん、ただ近広選手、まあ、かなりね、あの豪語されてたんで、この前もねバックルイダーフロントルイダーって言って結構ね騒がしてたんで、まあ、今回ばかりはまあ認めざるを得ませんよね。ぜひ近広さんの旬としたところを聞かせてくださいという、そういう内容でしたけど、
これ僕どう答えたらいいんですかね。
いやいや、もう認めたらいいんですよ、自分の不甲斐なさを。
不甲斐なさって。いや、これ難しい質問ですよね。
む、簡単でしょう、どう考えても。近さん、この答えを言うまでもなく、めっちゃ簡単じゃないですか。
いや、こればっかりはもうちょっと
謝るだけじゃないですか。もう簡単じゃないですか。
いやー、ちょっとね、うん、難しいですよね。
難しくないよ、ほら言ってごらんなさいよ。ごめんはい、せーの。
いやいやいやいやいや、
ちかさん、ともです。
毎度
どう見た、映像は見たの。
偶然あの家でゴロゴロしてたテレビをやってて、
はいはい、
おって思って、
うん、
まあ第2ハーフぐらいで寝てしまったんだけど。
そんな上からやねん。めっちゃキングやないかい。
なんでテレビに対して俺寝たら上からにな
る。いやだってさ、あのルイ君出てるんですよ。
別に偉そう、俺が偉いから寝てしまったとかじゃないっすよ。
あ、ないんです
か。ただ単に酒に酔って寝てしまったっていうだけで、
うん、ただのだらしないおじさんだよな。
そう
です。まあまあ、近さん、はい、まあ時間は同じ時間過ごしてきとうと思うんですけどね。
はい。
うん、どうですか、やっぱ俺を超えたなって感じなんか、まだまだやなっていう感じなんか。
時間を同じ過ごしたっていうか、ルイ君と俺が同じ時間を過ごしたっていう。
同じ時間は使ったでしょ。
使いました ね、
そうね。
使い方はちゃうけど、
あれから 2,3 年経ってるからね。
はい、まあ、それを経てね、まあ、
はい、
あ、俺の息まで来たのか、
はい、
いやいや、チカさんを超えたのか、
はい、
いや、まだまだ俺の足元にも及ばんのか、
その辺はちゃんとちょっと認めていただきたい。
率直なね。
まあ、
ちょ待って言う前からなんかうざいねんけど、なんなん、まあってなんなん。なんなん、A代表で相手、なんなん、まあってなんなん。
まあ少なくとも、
うんうんうんうん、
並んだのかな。
うっさ、うっせ。何が並んだん。まず身長も違うし、もうアクティビティもアジリティも何もかも違うじゃない。何が並んだんですか。
いや、もうそれね、もうちょっと2日3日かかるんで話
が。何逃げてんのよ、悪い政治家みたいに。ちゃんと言いなさいよ、何が並んだんよ。並んでないよ、お前が並ぶことなんか何もないじゃないか。
いや、もうね、これはちょっと僕もね、
うんうんうん、
2,3 年前にああ言ってしまったのもあるし、
あ、言ってしまったって今言ったね。
まあ、あ、じゃあ言
っ、そういうとこや、そういうとこ聞きたいんよ。そうやろ、
言ったから、うん、これまだマッチアップしてませんしね。
そうか、 そうやったわ。よう考えたらあれ君の妄想やったよね。バックルイやフロントルイっていうのは近広の妄想やってんな。
そうです、そうです。
だからもうオーストラリアはどうすればよかったん、ルイを止めるのに。
いや逆にね。
そうやで、あの
オーストラリア側でね。
そうやで、世界ランク10位やで、う
ん、オーストラリア行ったしね、チカさん。
あ、行ってない、行ってない。
あれ、あ、そっか、ニュージーか。
え、オーストラリア行ってなかったっけ、
新婚旅行。
USA です。
アメリカって言えよ、ボケ。
あ、そっか。自信があったから。ダパンプか。
ちょっとね、ちょっとね、あの、うん、扱いが悪くなった。
今日はちょっとオフェンス力高すぎたかしら。
いや、高いというか、扱いが悪いですよね。
すいません、すいません。ちょっと僕もね、あの、はい、バストラらしからぬ。初めてボケというバストラ放送禁止用語をちょっと発してしまいましたけれども。
そう、ちょっとね。
すいません、
すいません。
焦りました、焦りました。すいません、すいません。ついついイラっときちゃいまして。すいません、すいません。
いや、まあね、ちょっとまあ、それはマッチアップしてからね。
考えようか
な。あれです。
だから、オーストラリアの範囲って何なんですかね。
まあ、僕2クォーターまでしか見てないんで、よく分かんないんですけど。
ああ、そうですか。
まあ、なめとったんですかね。
近広選手みたいにな
めてたのかな。当然、日本のことを。
まあまあ、47位ですからね、日本は世界ランク。
そうそうそうそう、
それが10位と、ははんっていうことでしょうね。
そうだと思うんですよ。
チカさんは何位な、
個人ランク、個人ランク、個人面白ランク、面白ランクない。
あのね、まあ、ぶっちゃけ言うと、ぶっちゃけもう布団入ってたんですね、僕。
さあ、からな、面白ランクくれよ、面白ランクくれよ。
30% 寝てたところに、面白ランク言われても、ちょっとね、僕もいきなりは。あれなんですよ、ね、
そしてこっからの、
いや、無茶ぶり無茶ぶり、
あ、ほんまいからぞ、お前、おもんないやつやな。
しかもね、電話っていうのがあんまり、電話でトークっていうのがあんまりね、あれなんで、やっぱその、そこに行かんとっていうのはあるんですけどね、
言い訳ばっかりしとるやないか。
いや、ほんまにトゲトゲしいですよね。
ほな、神戸にはいつ帰ってくんの。
いや、ほんまそれやで。いつもキャンプ誘っては断ってくるけどさ、うん、
いやいやいや、今年だからまだこれからでしょ。しかも僕ちょっとほんまに前、偶然何年かぶりにバストラ聞いたら、キャンプトークラジオなるものをしてましたよね。
まあちょっと近広の許可も得ずな、
まあ、すごいな。
しかも内容のひどいこと、ひどいこと。
ああ、やっぱりそうですか、プロからすると。あかんか。
ね、ちょっと、あれには、あの、
がっかりした。
重さだなとは思ってたんですけど。
なるほど。そうか。まあ、秋といえばキャンプですから、今度、近広選手帰ってきたときは、もうぜひ。
選手ですね、
はい、選手ですよ、当然。
そうですよね、
親友の八村塁選手をちょっと連れてきていただいてですね。
そうです
ね、キャンプの一つもして、
スペイン風の技もどんどん磨いてね。今暑いですからね、イニエスタやらね、フェルナンド・トーレスもこうしてね、スペインが今乗ってるんで、あそこから僕も新しいインスピレーションを得て、新しい技もちょっと開発中なんで。
開発中なんやな。なるほど。
はい、それについてはちょっとまあ、はい、話したいなとは思います。
ありがとうございます。万能やね、 30% 寝かかっとったのに。しっかり喋ってくるね。
じゃあ、ね、イスラエルネタ行きましょうか。
イスラエルネタ行こうか。
イスラエルのバスケ事情。
そう、バスケ強いしな。ちょうどイスラエルはエルサレムに行かれてましたよね、チカさん。
そうですね、
もちろんバスケしに行ったんでしょ。
そうですね、
そうなんや。
ペルーの次は。
それね、ちょっと喋りづらい内容ですよね。
え、そう、そう、 ってない、
は
い、
そうい
や、ミスラが喋ってくれたの、
はい、何しに行ったのじゃ
あ、ほんまに、
うん、観光
まあずっと行きたい言ってましたもんね。
そう、まあそう、うん、そう
ですね。嘆きの壁とか行ったん？
え？
嘆きの壁やったっけ？
私写真送りましたよ。
あれ嘆きの壁やったんや。
そうです。え？
え、俺なんか東京かどっかのなんか変な公園行っとったんかな思って。
めっちゃ俺嘆いてましたよ。
このコメントに嘆いたやろ今。すいません。いやあれは嘆きの壁でしたよね。
はい、そうです。
すごいな。
まあ、もうなんかすごい無理やりと僕出演ずっとこれ続けられてるけど、
うん、まだちょっとあと2時間ぐらいちょっと続きませんね。
いや
もう急にほんま出演してもらってありがとうございます。
あ、いえ全然。え、これほんま撮っとんすか？
いや、ほんま撮ってますよ。
え、
はい、あ、
わかりました、何回、ま、何回ですかこれ？
第296回目です。
今週アップです。来週アップです。
いやいや、もう今日アップですよ。
あ、今日アップです
か？はい、今日アップ、今日というか、まあ、そうですね、明日アップですね。ギリギリ明日アップになります。
ああ
、
じゃあちょっと久々に聞かせてもらいます。
今まで聞いてなかったの？とんでもないやろやね、お前。それちょっと聞いといてくださいよ。
あのね、ま、本当に聞いてなくて。
マジで？
でもね、ポイントポイントをこのキャンプトークラジオとかをこう、
あ、ちょくちょくちょ聞いてくれ
る、聞いてるところはあれでしょう、うん、あのすごいなとは自分で思ってるんですけど。
自分でね。
まあまあまあ、ね、まあ、また聞いてください。
はい、
うん、よろしくお願いします。
8月か9月
あ、帰ってくる？
あ、だからあれ計画してくれたら。
あ、そうですか。
はい、
僕らが計画しなあかんですか？
キャンプですよ。
キャンプね。
はい、
じゃあもうちょ最近忙しくてさ。
知ってます、知ってます。
なかなかちょっとさ、キャンプとかって行く言うたらもうちょっとほんまにバスケのキャンプやったら行くけど、その、はい、あなたが言ってるキャンプってあれでしょ、サマーキャンプとかじゃなくてあのガチのやつでしょ。
ガチってどういうことか。ち
ょ
っと
ガチ、ほんまのキャンピングのキャンプでしょ。
まあ普通のあれです、あのワイワイとする。
そうでしょう、
キャンプファイヤーのキャンプです。
そうでしょう。もう今はそのバスケのサマーキャンプ的なキャンプしかできないんですよ僕今。
だからそれ言ってくれたらいいんじゃないですか。それして、まあ、僕らそのサマーキャンプの横で のんびりとしておくんで、あの夜だけちょこっと参加してくれたらいいん
で。教えてくれないの、そこはルイの潰し方とか。
え、だって小学生でしょ。
え、中学生です。
あ、中学生か。
はい、
まあ、はい、
やっぱり妄想、妄想であれやっぱりこう八村塁と対峙できるのはちょっと日本国内には
近さんぐらいしか思いつかない、近
いしかいないのかなっていう
今んとこはね。はい。
認めた。
自負が半端ねえな。自負が半端じゃないなお前。
いや、でもこれ本当に僕も後世に残していかないなって思ってるんで、うん、それはちょっと。
そうやね、やっぱりフィジカルがね小さい日本の人たちやから、ね、やっぱここを、うん、バックルイとかフロントルイ使いながら
日本伝統みたいなね。
そう
じゃあこれまあ意思相伝なんで、
意思相伝少な。
僕と神経
そういう逸材がおるかちょっとまあじゃあ見させてもらいます。
なるほど。
継承者を。
そうですね、ちょっとその前に候補絞っていただければ僕も
見やすいかなと。
見やすいかなって。
なるほど。まさか一子相伝やとは思わんかったわ。なんかラーメン屋みたいやな。お前すげえな。わかった。ちょっと一子相伝できるやつおるかどうかちょっと探してみるわね。
はい、
ありがとうございます。飛び入りの参加いただきまして。
はい、ありがとうございます。
いやー、ありがとう。
はい、
じゃあな。
まだ、はい。
ありがとう。違う色、また連絡するわ、ほんまに。
了解です。
うん、ありがとう。
ありがとうございます。
おやすみ、いやー、いつ持ってるね、このタイミングで電話かけてくるなんてね、すごいよ。今せっかくキリの文句言おうと思ってたのに、だいたいキリとチカヒロが繋がってないんじゃない。
あー、そうでしょうね。
せやろ、はい、だからここをちょっとね繋げたいよね。
どうですかね、合わん気がする。
合わんのかな。俺は合うようなんですけど、どっちもオールラウンダーでしょ。
ああ、まあまあ、
全部のポジションできるよ2人とも。
そうですかね、
うん、それかどっちも、全部のポジションできないか、どっちか
ポンコツか優秀か、
優秀かどっちか。いや、もうちょっと話途中になりましたけど、
はいはいはい、
キリのラインがね、僕意味わかんないんですよ。
なるほど。
ねえ、ちょっと言いかけましたけど、僕の理解力が低いのも確か、
うん、
でもね、朝の7時40分ぐらいにね、ポロンと急に、
うん、
インターハイ出場校の偏差値リストをポロン、
はい、
送ってくるわけですよ。でパッと開いて見てみたら、また2018年じゃないんですよ。2017年のインターハイの出場校の偏差値リストがずらっと出てきて、で俺はそれはもうキリはバスケマニアなんで、
はい、
これは去年の偏差値と、
うん、
今年の偏差値を比べるんだなと、うんうん、さっき目を通しとかないとと思って、うんうん、キリが2018送ってくる前に、
うん、
何にもないんですよ。そこから30分何にもあいつ落とさたない、はいはい、それだけ送ってきてるんですよ。
わかる
わかる。で俺はその30分間ずっともう目を皿のようにしてそれを見てたんですよ、うん、
ゆっくりできる日やのにね。
そう、朝ですよ。もう早く2018来いやと思って待ってたら、うんうん、なんかあかりちゃんの進路を考えるのにこの偏差値いるかなと思ってみたいな、
うん、
ポロンと来て、
うんうん、
いやいやそこじゃないでしょと、なんかあるからでしょって思って、俺のこの30分40分返してくれやみたいなことになって、で結果やっぱりキリはその僕の娘のためにね偏差値を出してくれて、じゃあ2018送ってこいやみたいな話になって、いや2018は見つかりませんでした、だから2017ですと。分かりにくくない、それって。パッてそれ送っただけで、岸さんこれはそういうことですって言うつもりやったかもしれんけど、俺にはそれ分からんくて、やつはマニアやから絶対なんか裏があるんかなみたいなね、そこってもうイライラしてさ。
分かります。
なんだお前やつって。
いや僕もね、
うん、
あの、
うん、
身近に主語がない子って結構おるん
ですよ。分かる。
だから僕はその時には主語はって怒ります。
なるほど、それはちょっとキリにも言わなかった。主語はってほんまにこれは何にかかってるのって言わなかった。本当に全然わからん。ほんならさ、キリもちょっとイラッとしたんやろね。なんかアホな子に教えるみたいに、これで消えてる岸さんめて文句言われるって思うからっつってさ、なんか細かく説明してきやがってさ、
今度は
それはええねんと。そんなんちゃうねん俺が言ってんのはっつって、主語さえあれば大体わかんねんみたいな。
そう
それをさ、もうほんまもうバカに教えるみたいにさ、もうあれはあいつはね絶対わざとやってますよ。
いやでもね癖みたいですよ、うん、僕今日その怒る子に、
うん、
主語はって言った時に、あ、うん、そうそうそうみたいな、いや分かってくれると思ってみたいなことを平気で言いますからね。
ああそうなんだ。
だから悪気があってそういう言い方はしとんじゃなくて、うん、癖みたいな。そうなんですよ。だからまあ分かるからええけどとは言うけど、
うん、
主語あった方がいいと思うよとは言う。
いやーもうそれちょっとパクらしてもらうわ明日から。しかもちょっと大人の対応するわ。主語があった方がいいと思うよっていうねんな。
分かった、余計な気苦労とかさせへんやろ。
めっちゃ余計な気苦労してるからね俺。あのポンコツ後輩のためにほんま腹立つわ。仕事もせんと LINE ばっかりして。
なんかまあまあまあね、思いつきラインみたいなのが多いですね。確かに
多いよほんまに。いやあとねもう一つあるんですよ、
はい、
あのバスケットでこういきなり方向を変える、
うんうん、
まあ、チェンジオブディレクションって言いますけど、
はい、
あのキリのトークのチェンジオブディレクションがもう半端ねえんですよ。
そうなんですか。
本当に。ほんで僕が一生懸命こうね、例 例えば今日だってそうですよ、お前さっつって LINE の内容全然分かんないよって言って、これでお前が訴えたいことっていうのは、まあ、説明するんですよ、キリが。ごめんなさい、こう言いたかったんですっていうのも、めっちゃ長い文章なんですよ。お前この長い文章で、であのリンクペタンって貼るって文章ゼロやんって言って、そんなん分かるわけないやんみたいなねって言った、そのこう会話で盛り上がってる途中に、はい、急角度に話題を変えるんですよ、うん、で今俺説教してんの聞いてるぐらいの勢いで、もう全然違う話、あそれはそうと聞いてたのさ、なんもうそれいいっすかみたいな感じで話変えるんですよ。あのねチェンジオブディレクショントークやめてもらいたいんですよ。
まあ、 あの欲求が高いんでしょう
ね。何やろうね、
あの伝えたい
伝えたい欲求が高すぎて、聞かなければならないっていうその義務感がもう削除されてるんでしょうね。
多分ね、あれですよ、思考回路の、
はい、
キリさんの思考回路、
はいはい、
の中にはもうあの一方通行の工事の人が旗振ってるんです
もうオーライしか言わない、オーライ
しかもう入って、
もうあの赤旗白旗って白で濃いしか言わへんやつが立ってるんや、
一方通行になって、
あいつさ、いやあいつ赤旗持ってるよあいつ俺のトークを赤旗で遮るからね、いつも。いやいや、キスさん、もうそれはいいですから。あのさ、このさ、この前さ、って言ってすぐ、話すぐ自分の興味ない話すぐ変えるんですよ。
興味ないことね。
あいつすごい。ほんで自分が興味あることはもうすんごい、もう両手に白旗持って往来してますからね。
いや、だから今日も収録10時半ね。
うん、あ、それね。
っていう話で、
うん、
まあ、スケジューリングの調整してる
わけですよ。そうそうそうそうそう。
だからもっと早くなろうと思えばいけるわけやし、
うんうんうん、
遅かったら遅いなりの対応する、うん、で、まあまあ10時半に向かって僕も家出てるわけですね。で、まあ、キサン家に着いたらもう収録してるやんみたいな。
そうやね、
あれはちょっとね、まあ、うん、ムッとしましたけどね。
あ、それ分かる。俺もギリギリ気づいてると思った。俺な、収録な、もともと10時半の予定でキリさんが早くなって、はい、よしよしって、俺も10時半の予定やったから、まあいろいろゆっくりして、はい、まあゆっくりとか、まあ、食事してたんですけど、うわ、すわ一大事と、うん、もうすぐキリさんスタンバってるんや、ほんなら早く帰ったらって帰って、でもう全部収録準備して、さあ収録録音ボタンを押そうかと思った時に、はたと気づいたんですよ、うん、あ、キリこれやばくねえと、トモさんと10時半の約束してたよねって、それやのに俺らまだこんな時間早いのに、はい、収録したらやばないって言った時にキリさん初めて気づいて、いやちょっと連絡しときましょうかみたいなことになって、ほんでギリギリよ、あれもう俺が気づいてなかったら収録ボタン押しても収録始まってたもん、
はい、
ギリやで。
いやでもね、その、うん、LINE には収録今からみたいな話はないんですよ。
それやで、だからそこの連絡はね、そうそう、キリさん担当してもらうの。
いやだからまあモヤモヤしながらね、うん、あれ10時半にまあ休憩入るみたいな雰囲気だったでしょ。
そうやった、そうやった。
であれで、これまずもう嫌なパターンやなってちょっと 歩きながら思ったんですよ。でまあもうここをまあ僕が以来、まあ、勝手気ままやから、
うん、
で僕の都合やなと思ってイライラしたらあかんと思いながら来たんですけどね。
いやいや、それキリの都合ですよ今日は今日はキリの都合で早くなってるんですもんね。
いやだからまあどうなんですかね、やっぱそこは約束守ろうよとちょっと思う。
そうやな、
で結構あるんですこのパターン。
あるな、
何時から始めようねって言って、
まあ、そこはな、俺も言われへんとこあんねんな、急にさ飲みが入ったとか言ってさ、まあ、
それはいいんですけど、例えば10時からみたいな話でやろうねって言って、
うんうんうんうん、
まあ10時までテレビ見て家で過ごしてたりとかするけど、10時過ぎても一個に始まるよみたいな、まあ共通ラインがなったりならんかったりせえへんし、あれあれあれとか思って、いやでも電話した方がいいのかな、迷いながらとかって、でもう40分ぐらいだった時に、ああしとかなあかんなと思って、うん、もしかして収録してますかしたらしてるよみたいなね。
なるほどなるほど、
そんなの結構あったんですよ。
これガチのやつですよ君さん
でそれ結構まあ自分どう、うん、なんか
いやいや、そらそらそらそらそうなる、そらそうなる、そらそうなる、
ね、
いやまあそら俺も悪いかもしれへんな俺も悪いかもしれへん、一緒に今日なんかたまたま気づいたからいいけど、その前の回なんて俺一緒に収録してるわけやから、うん、俺がいない収録って1回か2回しかないもんな。
まあ1回しかない、
1回しかないの、はい、ということは俺その時おったからその時気づかなあかんねんけどな。 いや、そういうのやねえな。気をつけていきましょう。これちょっとガチのやついきましたよ。ガチのやつ。
キリさんごめんね、気にせんといてね。
いや、気にするであいつ絶対に、ね、
また言うわ、
また言う
わ、また朝から LINE なるわ。
ポットですからっつってポットですから、僕ポットですからっつって、
ポットの一方通行ですから、
ポットでの2年目選手ですからって言いますよ、あいつはきっと。さあ次行きましょうか、
はい、
次はね、便利グッズでございます。この前ね、はい、モン吉がめっちゃええ便利グッズ、
氷、
そう氷のやつ、あれはいいよね。
そうです、ね、うん、まあ、あの持続性がどれぐらいなんかなとちょっと気になったけど、
そうやな。で、まあ、再生できるというところとか、はい、あと持続性はね、やっぱ氷より高いみたいな。
あ、
それと薄まらない
っていう、ね、あ、そこでしょうね、
うん、そこにメリットがあるんじゃないかなと僕も感じて、あれいいなと思ってるんですけど、まあ、ああいう紹介の流れで今日はね、僕から紹介したいと思います、
はい、
その名もアイスティックピコ
ピコ、
うん、アイスティックピコって何ぞやと、
はい、
リスナーさん思ってはる人もいると思いますが、喫煙者の皆さんぜひ聞いてほしいんですけれども、僕が最近持ってる銀色のポケットに入るようなちょっと名刺サイズぐらいの電子タバコでございます、
はい、
これがね、僕のね、ある後輩が教えてくれたんですけどね、今巷で流行ってるあのペン型のタバコあるじゃないですか、うん、あのアイコスじゃないペン型のタバコがコンビニでも買えるようになったんですけれども、あれの延々吸える液、溶剤はいるんですけどね、うん、その液を入れれば延々吸えるという充電式のこのなんていう電子タバコ、
はいはい、
これがね非常にいいです。非常にいいです。で、私の後輩、教えてくれた後輩もあのいいですよって言って僕に教えてくれてね、
はい、
吸ってるんですけど、これも非常によろしいです。
すっごい煙出ません？
すんごい、まあ、
煙って言って、なんて水蒸気、
水蒸気なんですよ。で、これをそのね、共通の僕の後輩で、はい、トモさんの先輩に当たる人が、
はい、
ね、いろんなパーティーとか飲み会でちょっと最近ありましたんで、そこの時見たと思うんですけど、ああいう煙が出るようにすることもできれば、僕みたいにそんなにむちゃくちゃ、
あ、そうなんですね、
むちゃくちゃ出へんでしょ、
う
ん、僕のも、
あ、そう言われる、
うん、そうやって調整は効くんですよ。うん、ちょっと今吸ってみますね。うん、いい。で、煙はこんなもん。まあちょっと常識の範囲の煙にしたり、はい
はい、出てます、
出てます、まあ結構出てます。まあもっと濃くすることもできるんですよ。まあこれはね、はいはい、あのスペックから言うと半分以下の煙でございます。うん、でこのアイスティックピコっていうのをちょっとウェブ検索していただいて、で一体どんなもんか、でこれがいいのが、まあ大体僕アイコス吸ってる時は一月に2万5千ぐらい、
ああ、
ちょっとタバコ代にお金がかかり、ああ、そしてタバコ吸う機械自体、うん、アイコスのキット自体で1万円弱ぐらい、うん、普通に買えばね、
はいはい、
それぐらいかかるんですよ、
うん、
でそれがアイスティックピコ、まあ、大体5000、まあ、6000弱ぐらい で溶剤は別売りなんですけど、はい、これを自分で作るわけです。調合して、チョコレートとミントを混ぜたり、
自分で作るんですか、
そうなんですよ、グレープフルーツとミントを混ぜたりしながら作っていくんですけど、こうすれば自分で作ればですよ、溶剤売ってるんですよ、完成品が、はいはいはい、それを買うともうちょっと割高になるんですけど、自分で作ればまあ月800円ぐらいでいくんじゃないかな、
めちゃめちゃ
僕の場合ね、
はい、
まあ、すごいヘビースモーカーは1000円とか2000円とかいくかもしれないけど、はいはい、僕の場合は多分800円ぐらいで一月いきそうな感じです。
もうそれめちゃめちゃお得ですよね。だってアイコスも40円ぐらい上がる言ってますね。
そうなんです、そうなんです。だからそこがねすごくこうちょっと魅力なんじゃないかなというふうに思ったので、ここはちょっと紹介させていただきます。とトモさんもあのアイコスよりもさらにこう副流への負担って少なくない？ちょっと甘い匂いするなぐらいの感じですよね。
そうそう
そうね、アイコスってどこかちょっとタバコ臭い、
はいはい、
あの、
は
い、こう煙が来たりしますよね。あれもすらないという、うん、ちょっとなんか甘い匂いしてるなぐらいしか分かんない、まあ、こういうグッズがちょっとありましたんで、ぜひ喫煙してるお父さんお母さん何回いらっしゃったらアイスティックピコを検索していただいたらいかがでしょうかという
キットは結構まだ手に入るんです。
入ります入ります。そしてすごく普及してるのでたくさんのオプションパーツなんかもあって結構便利に、
なってきたんですね。
なってきてます。すごい流行ってますよ、それをちょっとご紹介させていただきましたと。さてさてさて、
はいはい、
最終の話題いきますよ。今度はシニア行きましょうか。
あ、シニア行きますか。
巷では事実上の決勝が行われて、だるま対神話建設が試合して、神話建設がもう圧勝という結果で、まあ40オーバーのシニアの試合では、今のところ図抜けて神話建設が強いのかなというところでございます。でそれ以外にちょっとローカルな話になってきますけど、ピットとサク試合しましたよね。
舞台とこれとは別の大会ですね。
ああ大会は別なのか、そうかそうかそうか。僕行ってないやつです。
いましたね。
いました、
はい、グリーンアリーナでやった。
あ、グリーンアリーナでやったやつか、
はい、
はははははなるほどなるほど、ははは、それは僕いたね。
リーグ戦ですね。
ははははは、これはなんとか今度はピットが勝ってんな。
そうです。
この前はサクが勝って、はい、サク対ピットでサクが勝って、今度はサク対ピットが、ピットが勝ったという、
はい、
力きっ抗してございますね。
そうですね、
面白いね、
はい、
いつも。でここでトモさん
は、
はい、ちょっとね、負けた大きな要因としてはトモさんが四十肩やった
と。そうなんですよ、もう ねで左の四十肩、
あやっぱ40になったらほんまに出るよね、はい、俺もなったもん、
まあ、シュートはあんまり影響
ない。痛くなかったな。
シュート打つには影響ない、うん、リバウンドの時に結構僕左手を使うみたいで、最初のチップとか、でそこで結構ね、鈍るという
か。ああなるほど。
っていうのでね、結構もう1年2年ぐらいなってた。
痛いままや
った。痛いままだったんですよ。でまあ病院行くわけでもないんですけど。
ああそうなんやね。まあうまいこと付き合うしかない。
ごまかしながらやってたんですけどね。あるそのピットブル戦で、
はい、
ルーズボール、
はいはいはいはい、
でピットの選手と激突したんです
よ。はい。
でまあ、僕的に僕からの目線では僕がぶつけられたみたいな感じだったんですけど、レフリーは僕のファールを取ったんですよね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、みんなからもみたいななったんやけど、気の毒やったなみたいな感じだけど、ふと次の日気づいたら四十肩治ってて、
感謝やないそれ、
まあ、結果使った人、まあ、結果僕が勝った。
ああなるほどなるほどなるほど。コートではルーズは負けたけ けど人生において、その1ページは勝ったぞと。なるほどなるほど。
でもそこからね、痛みが消えました。
ちなみに誰とぶつかったの、ピットの、
ガードの丸坊主のヒゲの、
あの人ね、
はい、
あの人
ね、新しく見た顔ですね。
ああここではちょっと名前は伏せときますけど、田中くんですね。田中選手とぶつかった
よね。ぶつかったんですよ。
ああなるほどなるほど。彼はまだね40成り立てやし、さあもう息のいいところなん で、ね、ちょっと40の動きじゃない子でしょ。
ちょっとね、そうですね、うん、若い感じ、
若い感じの子やね。なるほどなるほど。それはね、名前を伏せとくけど田中君よ。
はい。でね、まあ、その時はちょっとムカついたんですよ。僕ファウルも取られたし、絶対向こうは悪いでとか、ちょっともう心配にも言おうかなと思ったんやけど、結果田中君ありがとう。
ほんま、もうありがとう言うときよ、ほんまに。よう治ったこっちゃ、ね、
スムーズになりました。
しかも2年も付き合っとったよ。それが1秒で治ったよ。いやーすごいね田中君。すごいのか。いやバスケは間違いなくすごい選手ですけど、はい、まあ、そういうね、あのぶつかりながら治癒していくっていうのがあるとは、
ね、荒治療ですけど、
あれは領事とも言いますけど、すごいね、よく治ったね。なるほど。で、そのリーグ戦でだから次可能性失うの、ピットと負けて、ちょっとよく分からない。
いやいや、リーグ戦は、一部リーグまだまだ続きます、で8月の末にある予定やったんですけど、体育館の都合かどうか分かんないですけど1月に延期になって、
あそうなんだ、
また1月に3試合ぐらいせなあかんはめになりました。
なるほど。 やっぱリーグ戦ってさ、こう総当たりになるわけやから、トーナメントと試合の数も変わってくるし、はい、
そうですね、
ほんまに場所は難しいよね、
はい、
でこれはおじさんのカテゴリーだけじゃなくて中学とか高校とか、
うん、そうですよね、
リーグ化するみたいやから、ここはちょっと体育館抑えるの結構大変になってくるんじゃないかな。
そうですね、だから体育館作らなあかんと思いますね。
いやほんまそうですよ。まあ、他の、ね、他府県は知りませんけど、兵庫県においてはもう体育館全然足りない。兵庫県にしても、まあ、政令指定都市の神戸においては全く体育館足りてないから、
は
い、
そうですね、
ここはちょっとなんとかしてもらわんと、
まあ、それかもう高校開放とか、うん、中学校開放とか、
そうやね、そっちに向かわんとあかんよね、はい、でここで、まあ、前回の話とつながってくるんですけど、やっぱりエアコンやで。
ああそうです、
ね、危ないよ。今年なんてもうほんまに兵庫県大会も中学校ですけど、はい、あの保護者が運ばれたりしましたから。
そうですよね。
でもちろん救急車で選手も運ばれてるし、あそこをさ、なんか今ほらどんどん教室にね、
はい、
エアコンつけるっていうことが進んでますけど、うん、まずさっき体育館つけて。
そうです、
ね、もう絶対これ、そう、もう教育委員会関係ある人もし聞いてたら、もう絶対そっちの方が急務ですよ。教室ももちろん熱中症になるほど危険なレベルの暑さやけど、はい、そこで体育館で運動するバスケ選手からしたらもうこれ危ない。バスケ選手だけじゃ、バレーもバドミントンも卓球もね、はい、体育館こそつけないとほんまに。
まああのね、うん、今年は激暑ね、猛暑じゃなくてその上を、
うん、激暑っていうの
って言われてますけど、うんうんうんうん、まあ、あの終業式とかは全校生徒集まって体育館でするとかやけど、今年はそれをやめて各教室で放送を使ってっていうような形になってるみたいです
、ね、なるほど。
で、まあ、あと環境省の、熱中症マニュアルっていう2018っていうのがあって、確か31度、気温が31度以上やったらもう運動はやめなさいよみたいな指針が出てるので、まあそういう、まあ、前言ってた警報みたいなの出した方がいいよってなってますけど、
う
ん、そういう感じになってくるのかなと思いますね。
なった方がいい、うん、で室内競技のそれはいいとこなんちゃう、これから、まあ、いろんな全天候型って雨だけじゃないからね、はい、猛暑もあればもうすっごい寒い日もあるわけやし、はい、そういうところをやっぱりこう室温コントロールしながらやっていってもらったらいいんじゃないかな。
でなんかゼビオスポーツのゼビオが、
うんうんうん、
青森でなんか体育館を作るとか
言って
ましたけどね、
うん、本当の意味の全天候型、
ちょっとそこはね、内容を詳しく見てないんですけど、今までいないみたいな感じでなんか歌ってましたけど、
で電力だってすごいじゃない、はい、例えばさ、グリーンアリーナ借りて1日朝から晩まで借りて、はい、はい、エアコン代いくらですかって20万かかるらしいね、はい、いやそこをさ、もっと手前からやりましょう。この その日だけで20万をこの行政が請求するんじゃなくて、やっぱりさ、その使いたいところから、例えば太陽光パネルにね、
はいはい、
分割で投資させるとかね、例えば、夕方6時から夜9時まで1万円ですよってなった場合に、いや1万5000円にしといて、その5000円はその太陽光パネルの積み立てに使う、その別としてお金取っておいて、でその代わりエアコンを使えるようにしましょう。これはさ、やっぱりこう市民の生命を守るためでもあるし、そういうこう直接的にさ、エアコン代、はい電気代20万かかるから20万なんか請求されたって、普通の子供や大人たちってできないわけじゃない。だからそこじゃなくて、いや本当にさ、その再生可能エネルギーを使いながら、しかもそれをこう、施設として持っておく、
はい、
そのために市民からお金を集めるっていう方針でいきましょう、はい、いや僕ちょっとね、もうなんか立候補しようかな本当により良いね環境をもうちょっと作ってほしいな。
そうです
ね、そう思いましたね。はい、そんな感じでございます、はい、以上です、
はい、
今日はこんなところですかね。
そうですね、何分ですか。
今は45分。
あ、
いい感じでしょ。で、最近ねちょっと言い忘れてますけれども、バスケトークラジオは、株式会社オンザコートさん、株式会社ヤング庄司さんの、サプライスポンサーを受けながらの運営となっております、はい、兵庫県はもちろん、他府県の方ももし バスケウェア必要だななんて思った方はぜひオンザコートさん、ヤングショージさんを訪ねてみて、ウェア探してみたりユニフォーム作ってみてはいかがでしょうか、はい。それといつも最後に紹介しますけれども、パワーハウスオンラインストアっていうインターネットのウェブサイトがあったんですけど、それが本店っていうのができています。パワーハウスオンラインストア半角スペース本店で検索していただけますと、パワーハウスオンラインストアの新しい本店が見えてまいります。お得な価格帯になってございますので、この辺も、検索してみてはいかがでしょうかという宣伝をして、今日のバスケットオークラジオ296回目を終わりたいと思います。
そうですね、
よろしいでしょうか、
はい、もうインターハイも近いです。
そうやね、楽しみやね、ここから連発で連投しますからね、皆さんしっかりついてきてくださいね。
あ、そういえば、はい、そうそう、兵庫の監督を集めてみたいな話がありました。
あ、そうやね、それ言うとかなあかんね。そうそうそうそうね、それね、本当に当日、はい、収録当日までやるぞって言ってたんですけど、大雨災害の影響でなくなっちゃったんですよ。これがもうめちゃくちゃ残念。
そうですね、もう収録したら帰れなくなるぞとか、ちょっと危機管理のところでね。
そうなんですよ、そこは大事を見てね、他のコーチたちはちょうど三宮の方でなんか打ち合わせみたいな、はい、なんか指導者会議みたいなのがあったみたいで、ちょうどタイミングが良かったんですけれども、我々収録スタッフがね、帰宅から出たらもう帰れないという状態で、実際新鉄も約1週間か2週間止まってたからね、はい、だからそういうところでちょっと収録ができなくなってしまいました。それから、収録予定していってくれた、ベスト4のコーチの皆さん、報徳の田中先生、それから育英の沼見先生、科学技術の吉本先生、大変申し訳ございませんでした。それから村野工業の藤井先生もちょっと考えてくれてあったんですけど、もう藤井先生ちょっとね、はい、まあ、ちょっと都合が合わないということでお断りいただいてたんですけど、本当に、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。トモさんナイス、それはちょっとぜひ触れておかなければならない。
まだインターハイのね、お土産話みたいな感じで、
そうやね、そこでちょっと収録できたらなと思います。さて皆さん、296回目のバスケットオークラジオ、私トモと岸で楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
トモでした。
See you next time. バイバイ。